特集戦後80年未来に向けて平和を願う人権政策課電話 21-5545 ファクス 21-5555 広島の平和記念公園で手を合わせる二人の中学生の写真があります。今年は終戦から80年の節目の年、昭和20、1945年、8月15日の終戦から今年で80年となります。戦争では日本各地への空襲、広島と長崎への原爆の投下などにより多くの尊い命が犠牲になりました。本市でも空襲があり大きな被害を受けました。終戦から80年を迎える今、戦争経験者も高齢化し、当時の様子を知る人も少なくなってきています。今回の特集では、戦争経験者である辻村修一さんの当時の生活に関するお話や、戦争や平和について考える機会を紹介しています。戦争の記憶を風化させないために、今を生きる私たちにできることを考えてみましょう。伊勢市非核平和都市宣言。本市では平成18年7月11日に非核平和都市宣言を行いました。非核三原則が完全に実施されることを強く求め、市民の平和と幸福を願う宣言です。伊勢市非核平和都市宣言。世界の恒久平和は人類共通の願いです。私たちは世界で唯一の核被爆国民として、また日本国憲法の精神に基づき、核兵器の廃絶と軍備縮小を全世界に訴えるとともに、持たず、作らず、持ち込ませずの非核三原則が完全に実施されることを希求し、市民の平和と幸福を願い、ここに非核平和都市を宣言します。平成18年7月11日、伊勢にも空襲があった宇治山田空襲。昭和19年7月にアメリカ軍が日本本土空襲を開始した結果、宇治山田市、現伊勢市も空襲にさらされることとなりました。昭和20年1月14日に B-29 が宇治山田市に初空襲し、岩淵町金水橋西北端、時和町、伊勢神宮下空宮域内に爆弾を投下しました。その後も空襲が続き、特に大きな被害が発生したのが宇治山田市の最後の空襲となった7月28日の空襲でした。約1時間にわたり1万数千発の焼夷弾が投下され、市街地の約 60% を焼失し、焼失家屋4859戸、死者75人、負傷者117人の被害がありました。図、市街地の 60% が焼失、宇治山田空襲の様子。宇治山田市の中心部の地図があり、爆弾の投下場所が6カ所、主な被害施設が複数表示されています。また、焼失地域も示されています。主な被害施設は、東洋坊山田工場、横浜ゴム製造、三重工場、専売局、宇治山田中学校、宇治山田商業学校などです。焼失地域は、現在の JR の線路の南側の市街地が焼失地域となっています。図、終わり。宇治山田大空襲の被害、焼夷戸数4859戸、負傷者117人、死者75人、爆撃をする B-29 の写真があります。 戦争経験者インタビュー。戦争を知らない世代に届けたいこと。辻村修一さん。宇治山田市、現伊勢市に生まれ、小学生の時に戦争を経験する。現在は山田奉行所記念館の館長。辻村修一さんの写真があります。学校のグラウンドがさつまいも畑に、戦時中は曹州国民学校、現曹州小学校に通っていました。学校生活で記憶に残っているのは、学校の敷地内に法安殿という建物があり、登下校の時にそこに寄って拝んでいたことです。あとは、学校のグラウンドがさつまいも畑になり、芋を育てていたことも記憶に残っています。焼夷弾に備えて家の天井を外した。当時、ほとんどの家に防空壕があったと思います。土を掘り、その土を盛った鎌倉のような形でした。中は2畳ほどの広さで、対面で座ることができました。空襲がひどくなってくると、不発の焼夷弾が屋根裏に残って爆発するといけないということで、天井を外せという指示がありました。私の家もそれに従って天井を外しましたが、今思うとおかしな話だったなと感じます。戦災にあった人とそうでない人の生活の差はとても大きかった。私は空襲で自分の家を失いました。戦災にあって一番大変だったのは着るものがなくなったことです。食生活も惨めなものだったかもしれないですが、食べ物はなんとかなりました。着るものはすべて失ってしまったのでどうしようもなかったです。秋になって寒くなってくると、疎開先の玉城町では反転を着て登校する人が多かったですが、自分はハンコ、袖がない羽織を着て登校していました。他の人がとても羨ましいし、寂しい思いをしたことを今でも覚えています。戦災にあった人と、そうでない人で、生活の差はとても大きかったと思います。また、とても印象に残っているのが、学校の先生が帰り道に馬糞を拾っていたことです。おそらく、自宅の畑の肥やしにしていたのだと思いますが、先生の気持ちを考えると、惨めだっただろうなと感じます。そんな思いをしてでも毎日を生きるのに、必死になっていたんだと思います。戦争を知らない世代へのメッセージ。一番大切なことは、相手の気持ちを考えることだと思います。世界では、今でも戦争が起こっていますが、相手の気持ちや、そこに住む人のことを考えれば、そんなことは起こらないはずです。誰でも生きていれば、決断をしなくてはいけない瞬間が来ると思います。そんな時には、自分がどんな立場であっても、相手のことも考えてほしいですね。写真が4枚あります。1、空襲後の宇治山田市、現伊勢市の様子。ほとんどの建物が焼失し、コンクリート造りの建物だけが残っています。2、空襲後の宇治山田市、現伊勢市の様子。焼失した市街地を歩く人々が写っています。3、法安殿、昭和17年、法安殿に向かって子供たちが拝礼する様子が写っています。出典、写真で綴る御園村史。4、写真で綴る御園村史を見ながら説明する辻村さん。平和を学ぶ取り組み。子どもたちの取り組み。広島平和事業ピースメッセンジャー。市内の中学生代表が8月6日に広島で開催される平和記念式典にピースメッセンジャーとして参加し、戦争の悲惨さと命の尊さを学ぶ活動です。実際に被爆地を訪れ、原爆被害の実相を知ることで、戦争を過去の出来事としてではなく、今の自分たちが考えるべきことと として捉える機会となっています。写真が2枚あります。1、昨年参加した中学生たちが原爆ドームをバックに写っている写真があります。2、千羽鶴を持った2人の中学生。写真終わり。代表校の生徒に意気込みを聞きました。五十鈴中学校、中野さん。平和や戦争についての理解を深め、学んできたことを周りの人に伝えます。吉田さん、現地でしか見られないこと、学べないことをしっかり見て学習します。中野さんと吉田さんの写真があります。桜浜中学校、早川さん、戦争の恐ろしさを実際に見聞きし、感じ取り、心に深く刻みたいです。奥田さん、平和について学び、その学びを自分の成長につなげられるよう努めます。早川さんと奥田さんの写真があります。千羽鶴事業、市内の中学校や施設、イベントで折られた千羽鶴を、広島の平和記念公園にある原爆の子の像へ届けています。折り鶴を折るという小さな行動が平和を考えるきっかけとなり、多くの人に戦争の歴史を伝え続けています。写真が3枚あります。それぞれ2人の中学生が千羽鶴を掲げた写真が3枚あります。コラム、ここにもあった戦争の影響、東洋一を誇った浅間山のケーブルカー、多くの観光客や市民を浅間山へ導くために誕生、お伊勢参らば浅間をかけよ、浅間かけねば片山宮と言われるように、昔からお伊勢参りの後に多くの人が浅間山の金剛證寺を訪れています。大正14、1925年にはケーブルカーが開業し、より多くの人が気軽に浅間山に登ることができるようになりました。高低差412メートルは当時としては東洋一を誇るものでした。戦争の影響で営業休止に、太平洋戦争が始まると、不要路線の営業休廃止が叫ばれ、登山鉄道もその一つに数えられ、昭和19年1月11日に営業休止となりました。ケーブルカーやレールなどの鋼材は、軍需品として提供することになり、終戦後も再開されることはなく、昭和37年に完全廃止となりました。写真が3枚あります。1、伊勢浅間登山鉄道平岩乗換場よりケーブル線を望む。2、伊勢浅間登山鉄道山田内区二見電車線連絡。3、伊勢浅間登山鉄道ケーブル線中央付近。ケーブルテレビ伊勢市行政チャンネルで市内に残る痕跡から戦争の影響を考える特集番組伊勢の歴史探訪伊勢市と戦争を8月1日から8月31日に放送。なお放送時間は17ページに掲載。平和を考えるきっかけ、比較平和第46回空襲展、入場料無料。時、8月23日土曜、24日日曜、9時から17時。ところ、ハートプラザ、みその。問い合わせ、比較、平和、第46回空襲展、実行委員会、伊勢地区労継承センター内。電話、25-1697。月曜から金曜日、祝日を除く、13時から17時、比較平和空襲展ホームページ、二次元コードがあります。23日土曜、9時50分から11時。 中学生ピースメッセンジャー広島平和記念式典参加報告。ピースメッセンジャーとして広島に行き、感じたことや思ったことを参加した中学生一人一人が報告します。参加報告の様子の写真があります。13時30分から15時、平和講演会、木村聡太先生に聞く、憲法が変わるとき、私たちの暮らしはどうなる？講師、東京都立大学教授、憲法学専攻、木村聡太さん。講師プロフィール、ニュース番組のコメンテーターや、ラジオ番組への出演など、多方面で活躍。木村聡太さんの写真があります。コピーライト、八田正春。24日日曜、平和紙芝居、10時30分から11時、二度と戦争しません。出演劇団伊勢。16時から16時30分竹内幸三物語。出演伊勢学園高等学校演劇部。平和紙芝居の様子の写真があります。13時から15時、三重県と広島県の高校生による活動発表会、三重県主催、庭田安寿さんの特別講演、三重県立伊勢高等学校の発表、広島県立安芸府中高等学校の発表、高校生と庭田さんの意見交換、特別展示、記憶の回答、庭田安寿さん、AI 技術や当時の資料、戦争体験者との対話をもとに、被爆前後の日常の白黒写真をカラー化する記憶の回答、その取り組みを高校時代から続ける庭田安寿さんのカラー化写真パネルを展示します。23日土曜、24日日曜、特別展示、京真知子が描く少女たちの戦争、手塚治虫文化賞新星賞や日本漫画家協会賞大賞などを受賞された漫画家の京真知子さんの漫画「国運」の展示を行います。漫画の印象的なシーンをパネル展示し、沖縄戦や戦時下の少女たちや暮らしを振り返ります。国運、京真知子、太平洋戦争の沖縄戦に着想を得て、思春期の少女たちの視点から戦争を描いた長編傑作。2025年夏には NHK の戦後80年特集アニメとして、アニメ「国運ある夏の少女たち」より、声の出演満島ひかり、伊藤真理香が放映されます。国運の表紙があります。赤い花が咲く場所に立つ少女、バックには海と空が描かれています。常設展示、戦時中の写真、伊勢空襲の記録、焼夷図、憲法パネル、ゼロ戦タイヤなど常設展示の写真があります。常時開催企画、缶バッジ作成、平和うちわ作成、昔の遊び体験、折り鶴コーナー、スタンプラリー、子供向けなど。なお、展示物や企画内容は変更する場合があります。戦後80年となった今、一人一人が改めて平和の大切さを考えよう。恒久平和を祈り黙祷を。戦争犠牲者に哀悼の意を表するとともに、恒久平和を記念するため、次の時刻に1分間の黙祷をお願いします。原爆の日、原子爆弾投下時刻、広島、8月6日、8時15分、長崎、8月9日、11時2分、終戦の日、戦没者を追悼し、平和を記念する日、8月15日、12時。